Today we start chapter 13 of Mark.
今日からマルコの福音書13章を始めます。
And again, to refresh us on where we are at in this book, we're likely still talking about events that happened on the Tuesday of Jesus' final week of life here on this earth.
本書で私たちがどの段階にいるかを再確認しましょう。私たちはまだイエス様の地上での生涯の最後の週の火曜日に起こった出来事について話しています。
But now, Jesus' entire focus is on his final days with his disciples before his death.
しかし今、イエス様の焦点はご自身の死を前にした弟子たちとの最後の日々に当てられています。
There will be no more public ministry, only these 12 men.
もう世の人たちのための公のミニストリーではなく、この12人のためだけでした。
Jesus wants to prepare these men for his coming death and his resurrection, and after he ascends back to heaven and is no longer with them in a physical way.
イエス様は弟子たちに来るべきご自身の死と復活、そして昇天の後、肉体的にはもはや彼らと一緒いない時のために彼らを備え整えることを望まれているのです。
Now, this makes chapter 13 rather difficult because it is clearly prophetic in some ways.
このため13章は主として明らかに予言的であり難解です。
And we may not all agree on the interpretationof the prophecy here in this chapter and other places in the Bible, and that is completely fine.
私たちは予言のすべての解釈には同意できないかもしれませんが、それは全く問題ではありません。
I don't believe that eschatology or what we call the study of future things in theology is something that should be dividingbelievers, and we as a church don't take an official position doctrinally at YBC on a particular view of eschatology.
私は終末論や神学における未来の事柄の研究は信者を分裂させるべきものだとは思っていませんし、YBC では特定の見解について教義的に公式的な立場を取ることもありません。
So, while I will make some statements regarding interpretation here, I'm going to try to keep the focus most heavily on the practical side of what Jesus is trying to get us to see, no matter how we interpret all the details of Mark 13.
ですから、解釈に関する発言もしますが、マルコ13章の詳細をどのように解釈するにしても、イエス様が私たちに見させようとなさっていることの実践的な側面に最も重きを置くようにしたいと思います。
And this week's passage of just the first 13 verses is not as difficult as the second half of the chapter will be next week.
そして今週の最初の13節だけの箇所は、この章の後半ほど難解ではありません。
This passage unfolds in three different parts to his discussion as Jesus tells his disciples what the cost will be as his follower.
この箇所ではイエス様が弟子たちに従う者としての代償が何であるかを説き、彼の議論を3つの部分に分けて展開しています。
And so let's start today with the absenceof a physical location that makes discipleship difficult.
まず物理的な集会場所の欠如が弟子としての活動を困難にすることから始めましょう。
Mark chapter 13 verses 1 through 2 says this, and as he came out of the temple, one of his disciples said to him, Look, teacher, what wonderful stones and what wonderful buildings. And Jesus said to him,Do you see these great buildings? There will not be left here one stone upon another that will not be thrown down.
マルコの福音書13章1から2節、イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、ご覧ください、なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか？ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありません。
The Roman ruler Herod, who had ruled when Jesus was born, had actually rebuilt and he had restored the temple that had been built by those who returned to Egypt, to, not to Egypt, to Israel after the period that we know from the Old Testament as the Babylonian captivity.
イエス様がお生まれになった当時を治めていたローマ帝国の支配者ヘロデは、バビロン捕囚の後にイスラエルに帰還した人々によって建てられた神殿を再建、修復していました。
Historical records tell us that at this point in Jesus' life, the temple would have finally been finished rebuilding and restoring only a few years before this event took place.
歴史的な記録によれば、イエスの生涯のこの時点では神殿の再建と修復はこのほんの数年前に終わっていたはずです。
And really, to look at the temple at that time would have been awe-inspiring.
ですから、その神殿を見ることは畏敬の念を抱かせたことでしょう。
The gleaming white temple that historians actually tell us was coveredwith gold on the front was actually one of, if not, Herod's greatest building projects.
歴史家によれば、全面が金で覆われた白く輝く美しい神殿は、ヘロデの最も偉大な建築プロジェクトの一つでした。
And so, of course, the people of Israel, including the disciples, as Jewish men, were proud of their temple.Which represented, to the world the glory of their God. And they claimed that they claimed to worship in a visible display of his glory in that temple.
ですから、もちろん弟子たちを含むイスラエルの人々は、自分たちが崇拝すると主張する神の栄光を目に見える形で世界に示す神殿を誇りに思っていました。
For the Jews,The center of their worship of God was centered there in Jerusalem at that temple.
ユダヤ人にとって神への礼拝の中心はエルサレムのその神殿にありました。
Now, of course, the Jews that were scattered outside of Jerusalem, they gathered in local synagogues. They worshiped together, but...All of them, every one of them, looked forward to the opportunities that they would have to make that journey to Jerusalem and worship at the actual temple there in the city of Jerusalem.
もちろん彼らは地域の礼拝堂に集まって一緒に礼拝しましたが、全員がエルサレムの実際の神殿で礼拝する機会を心待ちしていたことでしょう。
And of course, Jesus has just spent an entire dayteaching in that temple. So there's no inherent problem with having a place dedicated to worship and teaching that draws people and points them to God.
もちろんイエス様は丸一日をその神殿で教えを説かれたばかりで、人々を神に引き寄せる礼拝と教えに捧げられた場所があることに本質的な問題はありません。
But what happensWhen that place is gone.
しかし、その場所がなくなったとしたらどうなるのでしょうか。
That's what Jesus tells his disciples is going to happen.
それがイエス様が弟子たちに語るこれから起こることでした。
This is the first prophecy that he gives them in this chapter.
これがこの章でイエス様が弟子たちに語った最初の予言でした。
This beautiful temple.Where their worship and their faith is centered will be destroyed less than 50 years later when the Roman army would destroy the temple completely in 70 AD.
彼らの礼拝と信仰の中心であるこの美しい神殿は50年も経たないうちに西暦70年にローマ軍によって完全に破壊されました。
one of the things that at least points to the fact that Jesus was in fact who he claimed to be was the fact that prophesied things that he said are easily verifiable, that they actually happened.
イエス様が自称なさっていた人物であったという事実を少なくとも指し示すものはの一つはイエス様が予言した事柄が実際に起こったことであると容易に検証可能なものであったという事実です。
You can look at history and see that there was a rebellion that happened in Israel against the Roman rule in 66 AD, and the Roman government squashed that rebellion by destroying the city of Jerusalem and the temple in 70 AD.
西暦66年にローマ帝国の支配に対する反乱があり、ローマ政府はエルサレムの町、特に神殿を破壊することによって反乱を鎮圧しました。
There was essentially nothing left of that building when they were finished.
終わった時には建物は跡形も残っていませんでした。
Now, by the time that that event happens in 70 AD, the disciples were in the process of building the church that was begun after Jesus left. And the church, the body of Christ, did not focus on buildings.
その出来事が起こった頃には、弟子たちはイエスが去った後に始まった教会を築き上げている最中で、教会は建物を重視していませんでした。
Acts 2:46 tells us about these first Christians, and it says they were day by day attending the temple together and breaking bread in their homes. They received their food with glad and generous hearts.
使徒の働き2章46節は、この最初のクリスチャンたちについてこう語っています。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし。
So at that time, very early in the book of Acts, they were still gathering in the temple to worship together. But they were also by then gathering in homes, and they were sharing meals together.
当時彼はまだ宮に集まって一緒に礼拝していましたが、彼らは家庭にも集まり食事を共にしていました。
Now, many chapters in Acts later, after Christians had been kicked out of the temple, they had been kicked out of the local Jewish synagogues, we read in Acts chapter 12 verse 12 about where they were meeting to pray as a church, as the body of Christ.
数章の後、クリスチャンたちが宮や地域のユダヤ教の礼拝堂から追い出された後、使徒の働き12章12節に彼らが祈るために集まっていた場所について書かれています。
In Acts chapter 12 verse 12 the Bible says when he realized this he went to the house of Mary the mother of John whose other name was Mark where many were gathered together and were praying.
使徒の働き12章12節、それが分かったのでペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行った。そこには多くの人々が集まって祈っていた。
And so the believers had gathered together in a house to worship, to pray together.
信者たちは祈るために家に集まっていたのです。
Now, of course, their houses were different than ours. They had large courtyards where many, many people could gather in this large open area.
もちろん彼らの家は中庭が広く大勢が集まれるようなものでした。
But the point remains that the focus of discipleship in the church had moved from being focused in a building to simply gathering with other Christians, with other people to worship and to grow in the Word of God together.
しかし、教会における弟子訓練の焦点は建物に集中することから単に他の人々と集まって礼拝を捧げ、神の御言葉によって共に成長することに移っていました。
Discipleship, making disciples, would be easy if it were just enough to just get people to come into a building, to just walk into our church building, and all of a sudden they'd just be a disciple.
弟子訓練と弟子作りが単に建物に人を集めるだけのことでしたら、 教会に人を集めることだけであればそれは容易です。
Some of you are here today in a building that we meet in, that we call a church building. But unfortunately, you're not yet a follower of Christ. You're not a disciple.
今日ここにおられる、皆さんの中には私たちが教会堂と呼んでいる建物の中での集会に参加しておられますが、キリスト信者ではない方もいらっしゃいます。
It would be easier if discipleship did revolve around simply religious acts that happened in a building.
弟子であることが建物の中での宗教的行為を中心に回っているのであれば、それはとても楽でしょう。
If I just go and offer this sacrifice, if I just say this prayer and do this thing that happens in this building,Then I'm a worshiper of God. Then I'm a follower of Christ. If that's what it was, it would be easier.
もし私がこの犠牲を捧げ、この祈りを唱え、この建物で起こることの中、ことを行えば、私は神を礼拝する者、あるいはキリストに従う者になるのであれば、それは容易なことです。
Now, certainly, a building can be beneficial.In making disciples, but you and I should never confuse following Jesus and being His disciple with having a building to come into and gather in.
確かに建物があることは弟子を作る上で役立ちますが、イエス様に従うこと、イエス様の弟子であることを利用できる建物があることと決して混同してはなりません。
As I try to remind us every week, you are the church. You remain the church when you leave here, as much as you are when you are the church gathered in worship in this building.
ベン牧師が毎週私たちに言い聞かせてくれるように、この建物で礼拝に集う私たちが教会であるのと同様に、ここを離れても私たちは教会なのです。
You and I, as the body of Christ, we are in the disciple-making business. And if God decides tomorrow to take away all of these buildings, that will still be our mission, to become disciples ourselves and to make disciples of others.
もし神が明日この建物を奪われると決められたとしても、私たち自身が弟子となり、他の人々を弟子とすることが私たちの使命であることには変わりはありません。
But it's not just the loss of a temple. It's not just the loss of a place for worship that makes that difficult. It is the presence of conflict that makes discipleship difficult.
しかし礼拝の場所である宮を失うことだけがそれを難しくしているのではなく、争いがあることが弟子としての活動を難しくしているのです。
Look at verses 3 through 8 with me this morning.
まず今日3から8節を見てください。
The Bible says, And as he sat on the Mount of Olives opposite the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately, Tell us, when will these things beAnd what will be the sign when all these things are about to be accomplished? And Jesus began to say to them, See that no one leads you astray. Many will come in my name, saying, I am he, and they will lead many astray. And when you hear of wars and rumors of wars, do not be alarmed. This must take place, but the end is not yet.For nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be earthquakes in various places. There will be famines. These are but the beginning of the birth pains.
三節から。イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに尋ねた。お話しください。いつそのようなことが起こるのですか?またそれらがすべて終わりに近づく時の印はどのようなものですか。それでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないよう気をつけなさい。 私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそのものだと言って多くの人を惑わします。また戦争や戦争の噂を聞いてもうろたえてはいけません。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで地震があり、飢饉も起こるからです。これらのことは生みの苦しみの始まりです。
With the beauty of the temple, remember this beautiful gold, pure white building. With that in view, the disciples, four of them anyway, they naturally ask what seems to be the obvious question. When will this happen? When is this beauty going to be destroyed?
宮の美しさを目の前にして、弟子たち少なくとも4人は当然のようにいつそのようなことが起こるのですかと尋ねました。
This is the same question that we ask when we read prophecy in the Bible many times.
これは私たちが予言についてよく質問する質問と全く同じです。
Many people throughout history, they have studied the Bible for the purpose of answering just that question, especially as it pertains to when Jesus will return.
歴史上多くの人々がその質問に答えるために、特にイエスがいつ再臨されるのかを知るために聖書を学んできました。
But I want you to notice here, Jesus doesn't give them a specific answer because there is a purpose in the prophecy and it's not to give dates.
しかしイエスは彼らに具体的な答えを与えません。予言には目的があるからです。
The purpose of this prophecy, and I believe any prophecy, is to warn us and to keep us looking forward to what is coming.
その目的とは、私たちに警告を発し、これから起こることを期待して待ち続けさせることです。
If you or I knew the exact time when Christ would return, then there would be a very strong temptation to not live in the way that we are commanded, with this expectation that he could return at any time.
キリストが再臨される正確な時を知っていたなら、キリストがいつ再臨されてもおかしくないという期待を持って私たちは命じられているような生き方はしないかもしれません。
The not knowing then actually grows our faith and gives us hope in our relationship with Christ that could be fully and completely realized at any time, either by death or by Christ's return.
知らないということは、実は私たちの信仰を成長させ、キリストとの関係において死によって、あるいはキリストの再臨によっていつ完全に実現するかわからない希望を私たちに与えてくれているのです。
And that's why Titus chapter 2 verse 13 can tell us that we are waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ。
ですからテトスへの手紙はこう言えます。テトスへの手紙2章13節、祝福に満ちた望み、すなわち大いなる神であり私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光ある現れを待ち望むように教えています。
So Jesus doesn't give them the answer that they're expecting.
そしてイエス様は彼らが期待しているような答えを与えませんでした。
Instead, he says this. This must take place. And I would say he seems to be referring back to the temple destruction. And that this will come with wars and natural disasters that from that time on will never seem to end.
その代わりにイエス様はそういうことは必ず起こりますと言われました。そしてイエス様は宮の崩壊に言及しておられるようです。そしてこのようなことは戦争や自然災害とともに 終わることがないようにやってくるだろうと言われました。
It's incredible and really sad how true Jesus' statement has ended up being。
イエス様の言葉が結局どれほど真実であったかは信じられないほどです。
We are 2,000 years down the road from that point, and the 20th century was the bloodiest century in the history of the world。
この時点から2000年を経た今、20世紀は世界の歴史上最も血なまぐさい時代であり、戦争によって失われた命は他のどの時代よりも多かったのです。
There were more lives lost to warfare than at any other period in time in recorded history。
歴史上この世紀が他の世紀よりも一番多くの犠牲者を出したのです。
But even before the 20th centuryWhere the worldwide nature of war and new technology created greater capacity for the loss of human life, the world has never been at peace.
しかし、戦争の世界的な性質と新しいテクノロジーが人命をより多く奪う能力を生み出した20世紀以前でさえ、世界は決して平和ではありませんでした。
In the United States, the way that I was taught world history and U.S. history was essentially by which war we were fighting that brought about changes on the world or the national landscape.
アメリカにおいて、私が世界史やアメリカ史で教わったのは、基本的に世界や国の風景に変化をもたらしたのはどの戦争であったかということでした。
And wars continue to this day, and even peace treaties and peace that we see is even the current one that just started in Gaza and Israel. The peace seems very tenuous. It seems very weak when we look at news broadcasts.
そして戦争は今日まで続いています。ニュースを見ていると、平和や平和協定でさえも非常に希薄で弱いものに思えます。
That same news brings several times a year now stories of major natural disasters like earthquakes, famines, fires, things that destroy human life.
同じニュースでも昨今年に数回は地震や飢饉や火災のような大きな自然災害の話が届けられます。
But Jesus' pointis that the role of being a disciple and the command of making a disciple does not change in the face of world conditions and conflict.
しかし、イエス様がご指摘なさっているのは、弟子であること、弟子を作ることの役割は、どんな世界情勢や紛争の前でも全く変わらないということです。
War will come.
戦争は必ず起こります。
Natural disasters will occur.
自然災害はやってきます。
And the true disciple of Christ will continue to follow Jesus through it all.
しかし、真の弟子はそれらすべての状況下でもキリストに従い続けます。
And that's going to be made even harder.Because verse 6 says, many will come in my name saying, I am he, and they will lead many astray.
さらに困難にする理由が6節にあります。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそのものだと言って多くの人を惑わします。
In fact, throughout history, some of those wars have been started by messianic figures who at some level claim for themselves.The same power that Jesus himself rightfully does and did.
事実、歴史を通じてそのような戦争のいくつかはあるレベルではイエス様ご自身が持っておられたと同じ力を自らあると主張するメシア的人物らによって引き起こされてきました。
That conflict in the world has been seen in conflict against true Christian faith as various false religions have risen, claiming by people claiming to have new information from God, or even that they are the return of Jesus. They were the return of the Messiah.
神からの新しいお告げを持っていると主張する人々によって、あるいは自分たちこそがイエス様の再来だと主張する人々によって、さまざまな偽りの宗教が台頭してきました。
The Mormons or Latter-day Saints were established because Joseph Smith, who had a vision, said that all modern churches were corrupt and claimed that he, even though he had been raised with biblical understandings, that because of this vision, he could now proclaim that message.
モルモン、末日生徒は基本的な聖書理解を持って育ったジョセフ・スミスが、現代の教会は全て堕落しているという幻を見たと主張したために設立されました。
He claimed to be given golden plates by an angel who revealed the Book of Mormon to him.
スミスはモルモン書を掲示した天使から金の皿を与えられたと主張しました。
And the Book of Mormon, I hope you actually haven't read it, but if you have, it's a book which undermines the truth of the gospel and the nature of Jesus Christ as God the Son.
それは福音の真理と御子なる神としてのイエス・キリストの本質を損なう書物でした。
So this was just one example of someone saying, I am he.You don't know the real Jesus or the really what God's word is. So here it is, and I'm going to give it to you.
つまりこれは誰かが、私こそ主だ、あなたは本当のイエスも神の御言葉も知らない、それはここにあると主張している人の例です。
Mormonism, because of its high moral values and Christian language and Protestant church feel, has misled many believersor those who are at least familiar with Christianity over the years.
モルモン教はその高い道徳観、キリスト教的な言葉、プロテスタント教会のような雰囲気から、数多くの信者やキリスト教に親しんでいた人々を惑わせてきました。
All this conflict in the world makes being a disciple, and it makes making disciples difficult.So how do we do discipleship in this sort of environment?
このような対立は、弟子であること、弟子を作ることを難しくしています。弟子訓練をこのような状況でどう果たしていけばよいのでしょうか?
How do we grow as a disciple of Christ with the world around us falling apart?An error so prevalent everywhere we turn in our society.
私たちを取り巻く世界が崩壊し、誤りが蔓延する中で、私たちはどのように弟子として成長していけばよいのでしょうか。
The answer is inferred at least in verse 5, where it says, "See that no one leads you astray."
その答えは5節の人に惑わされないよう気をつけなさいに暗示されています。
Now what would the disciples have been led astray from?
弟子たちは何から離れてしまっていたのでしょうか。
It was everything that they had heard, everything that they had learned from and about Jesus over their 3-year period of walking every day with Jesus.
それは彼が3年間の間にイエス様と共に歩み、イエス様から聞き、イエス様について学んだことすべてからでした。
Folks, today we learn those same things about Jesus by going to this book, by going to the Bible, and by claiming and looking in the Word of God to learn who Jesus is.
今日私たちは聖書、神の御言葉からイエス様が誰であり、何であるかということを学んでいます。
Our foundation for discipleship, our foundation for anchoring our faith in the middle of spiritual conflict is right here in the Word of God.
霊的な活動の中で私たちの信仰を支える弟子としての土台は神の御言葉です。
And if we get away from the word of God, that is when we are led astray.
神の御言葉から離れるとき、それは私たちが惑わされるときです。
That's when our worry, that's when our concern about the world situation, it causes us to lose sight of the hope that we have in Jesus. It causes us to turn our eyes off of Jesus and to be alarmed.To use Jesus's term there, at everything that we see around us.
世界情勢に対する心配や懸念がイエス様にある希望を見失わせます。ですからイエス様の言葉を借りれば目にするものすべてに気をつけるのです。警戒心を持つべきです。
And this reliance on God's word as a firm foundation for our faith and growth as a disciple.It becomes even more important when that conflict becomes very personal.
そして私たちの信仰と弟子としての成長の確固たる土台としての神の御言葉への信頼は、その対立が非常に個人的なものになるとき、さらに重要になります。
Because the guarantee of opposition, makes discipleship difficult.
なぜなら確実な敵対が弟子教育を困難にするからです。
Let's look at verses 9 through 13, the final part of this section.
このセクションの最後の部分である9から13節を見てください。
The Bible says, But be on your guard, for they will deliver you over to councils, and you will be beaten in the synagogues, and you will stand before governors and kings for my sake, to bear witness before them.And the gospel must first be proclaimed to all nations. And when they bring you to trial and deliver you over, do not be anxious beforehand what you are to say, but say whatever is given you in that hour. For it is not you who speak, but the Holy Spirit. And brother will deliver brother over to death, and the father his child, and children will rise against parents and have them put to death.And you will be hated by all for my name's sake. But the one who endures to the end will be saved.
九節。あなた方は用心していなさい。人々はあなた方を地方法院に引き渡します。あなた方は街道で打ち叩かれ、私のために総督たちや王たちの前に立たされます。そのようにして彼らに証しするのです。まず福音が全ての民族に述べ伝えられなければなりません。人々があなた方を捕らえて引き渡すとき、何を話そうかと前もって心配するのはやめなさい。ただそのときあなた方に与えられることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。また兄弟は兄弟を、父は子を、死に渡し、子供たちは両親に逆らって立ち死に至らせます。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。
The hatred between nations that results in wars will be directed personally against Christians in persecution.
戦争につながる国家間の憎しみは迫害の中でクリスチャンに個人的に向けられます。
Now, of course, Jesus is speaking directly to these 12 men, 11 of whom would be persecuted for following Christ.
もちろんイエス様はこの12人に直に語っておられるのですが、そのうちの11人はキリストに従ったために迫害されることになります。
And Jesus is guaranteeing them that they will be persecutedFor their faith, sometimes even at the hands of their own family.
そしてイエス様は彼らが信仰のために迫害されること、時には家族の手によってさえ迫害されることを保証されているのです。
Now, on the one hand, Jesus definitely intended these remarks for his disciples. But it does seem that Jesus is clearly.Casting the net wider, and he's saying that if you are a follower of Christ, then in some way, this is the guarantee.
一方では、イエス様は弟子たちのためにとされて、このようなことを述べられたのですが、イエス様は明らかに より広い網を打ち、もしあなたがキリストに従うなら、これが保証であると言われているように思います。
You are guaranteed that somehow, in some way, you will face persecution.
迫害に遭うことは保証されているのです。
Now, this isn't exactly an effective way to gain disciples and to gain followers.
これは弟子や信者を得るための効果的な方法とは言えないでしょう。
Jesus is saying, follow me, and I guarantee that people will hate you, that your family may hate you, that the government is going to try to kill you sometimes.
イエス様は私についてきなさい。そうすれば間違いなく人々に嫌われ、家族に嫌われ、政府に殺されることもあるでしょうと言われているのです。
What an invitation he's extending here. And yet, we are still called to remain his disciple and to call others to follow Jesus Christ.
なんという招きでしょう。それでもなお私たちはイエスの弟子であり続け、キリストに従うよう他の人々に呼びかけるよう求められています。
It doesn't mean that you and I should have a martyr's complex and look forward to persecution or seek persecution. But Jesus says, be on your guard, be aware.
迫害を待ち望んだり、殉教を求めたりするようなという意味ではありません。イエス様はおっしゃいます。用心していなさい。
Be ready for it when it does come.
もしそうなった時のために用心していなさい。
By living in Japan, or really in most of the nations that we come from, extreme persecution, that's not something we really think about.
日本や私たちの出身国の多くでは極端な迫害について考えることはないかもしれません。
It's out there. It's across the ocean. It's on a different continent. We know it happens. We pray for a different country with real persecution every week. At least that's the goal, that every week this year we're praying for a different country with persecution. But we continue to sort of think...It doesn't happen to us.
現実に迫害は世界中で起きていますが、それは海の向こうのことです。私たちはそのことを知っています。毎週実際に迫害を受けているそれらの国々のために祈っています。しかし私たちには決して起こり得ないと思っています。
That's what many Japanese Christians may have thought before the Tokugawa Shogunate.Banned Christianity in 1612.
1612年に徳川幕府がキリスト教を禁止する前に、日本のキリスト教徒の多くもそう考えていたのではないでしょうか。
Or Russian Christians before the Bolshevik Revolution in 1917.
あるいは1917年のボルシェヴィキ革命以前のロシア人クリスチャンもそうではなかったでしょうか。
Or those living in China before 1949.
あるいは1949年以前の中国人のクリスチャンの人たちもそうだったのではないでしょうか。
So the question is not if there will be persecution, but when and how severe.
つまり問題は迫害があるかどうかではなく、いつどこでどの程度深刻なのかということです。
In addition to being the bloodiest century in history, the 20th century, according to some research, produced more Christian martyrs than any other century since Jesus Christ.
最も血生臭い世紀であったことに加え、ある調査によれば20世紀はキリスト以来のどの世紀よりも多くのキリスト教殉教者を生み出しました。
persecution became more intense, not less.
迫害は減るどころかより激しくなっています。
And what is it that will get us through that persecution, even if it leads to our own death?
そしてたとえそれが死に至るものであったとしても、私たちにその迫害を乗り越えさせてくれるものは何でしょうか?
The answer we see here in the text is the Holy Spirit.
その答えは聖霊です。
Notice verse 11. It says, "For it is not you who speak, but the Holy Spirit."
11節を見てください。話すのはあなた方ではなく聖霊です。
In the Gospel according to the Apostle John, he tells us in John 14 that the Holy Spirit is our helper, sometimes translated as comforter.
使徒ヨハネによる福音書では、ヨハネ14章で、聖霊は私たちの助け主であり、慰め主とも訳されています。
John 14:27 tells us that the presence of our helper brings us peace. It says, "Peace I leave with you." My peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid.
ヨハネによる福音書14章27節は、私たちの助け主の存在が平安をもたらすと教えています。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。
The Holy Spirit gives peace in a broken and an increasingly fractured world.
聖霊は壊れ、ますます分裂していく世界に平和を与えてくれます。
And so Jesus is saying to us today, do not be anxious, do not be alarmed, my peace I give to you.
ですから、イエス様は今日私たちにこう言われます。心を騒がせるな、恐れるな、私はあなた方に平和を与える。
Is discipleship easy?
イエス様の弟子となることは簡単なことでしょうか?
Is there a cost and a sacrifice to following Jesus Christ?
キリストに従うためには犠牲や代償が必要なのでしょうか?
Yes, but there's a hope and there's a peace that can be ours through the Word of God and the work of the Holy Spirit as we grow closer and closer to our Savior Jesus Christ.
もちろんそうです。しかし神の御言葉と聖霊の働きによって私たちの救い主イエス・キリストにますます近づいていくときに与えられる希望と平安があります。
Until Christ returns, we as His church have a mission to bear witness of Jesus before others, as verse 9 says.
キリストが再臨されるまで私たちには9節にあるように他の人々の前でイエスを証しする使命があります。
And though that witness may bring us persecution, we know that this gospel is promised in verse 10 to be proclaimed to all nations before Christ's return. And we know that that is powerful enough to change lives. It is powerful enough to make disciples even in the face of our enemies.
そしてその証は迫害をもたらすかもしれませんが、キリストが再臨される前に全ての民族に述べ伝えなければなりませんと10節で約束されているこの福音は、敵に直面しても人生を変え弟子を作るのに十分な力を持っていることを私たちは知っています。
That's why the Apostle Paul could write in Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek."
ですから使徒パウロはローマ人への手紙1章16節でこう書くことができました。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じる人すべての人に救いをもたらす神の力です。
It is that gospel that is proclaimed and that we rehearse each time we take this communion meal。
私たちが聖餐式を行うたびに宣言し繰り返し語るのはその福音です。
We proclaim that we are sinners who deserve to be punished, deserve to be crushed for our sin, but that we have a Savior who is broken and who is crushed for us。
私たちは罪のために罰せられ砕かれるに値する罪人ですが、私たちのために砕かれ命をなくされた救い主がおられることを宣言します。私たちには私たちの罪のために死んで血を流し、その彼の傷によって私たちは癒された救い主がいるのです。
We have a Savior who died for our sin, who shed his blood, and with his woundsWe are healed, according to Isaiah 53:5.
イエス様、私たちの救い主は私たちのために死んで血を流されました。その傷によって私は癒されたと、イザヤ書53章5節にあります。
If you know that Savior today, if you've accepted Jesus Christ as your Lord and your Savior and been obedient to Him in baptismThen I invite you to participate with us in this Lord's Supper meal today.
もしあなたが今日その救い主を知っているなら、イエス・キリストを主として救い主として受け入れ、主に従順にバプテスマを受けておられるなら、ぜひこの主の晩餐の食事に参加していただくようお招きします。
For those who haven't accepted Jesus as Savior or been baptized yet, I would ask you to refrain.From partaking in this meal.
イエス・キリストを救い主として受け入れていない、またはバプテスマを受けていない方は参加をご遠慮なさってください。
For parents, the best way to teach your children the importance of this meal is to not allow them to participate if they're not yet ready.
親御さんにとってお子さんにこの食事の大切さを教える最善の方法は、準備ができていない場合は参加させないことです。
After I pray, the deacons will serve the elements from the four corners of the sanctuary, and once we've all been served, we will eat together and drink together.
弁牧師が祈った後、執事が礼拝堂の四隅からパンと杯をお配りします。全員に配られた後、共にパンと杯に預かります。
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, we haveSeen in your word today that discipleship is not easy. That we are called as your church to be your disciple, to be faithful to you no matter what happens in the world around us or directly to us in persecution. And at the same time, we are called to make disciples of all nations.And Lord, we know that it's only through the power of your Holy Spirit that we are able to do what we are called and commanded to do. Lord, I pray that even as we take this communion meal, that we will remember once again how great that calling is, how great our salvation is, that you were willing to go all the way to your death so that we...could gather and worship and obey you as our Lord and Savior. Father, be glorified in this time together today. May we truly know your presence in this meal. And may we be unified as a body, as a church, as brothers and sisters in Christ, around the remembrance of this sacrifice today. We pray this in your holy and precious name.Jesus Christ. Amen.
Amen.